皆さんがイエス様を信じると3つのことが起こります。第一、自分は神様から愛されているということを知ります。2つ目、自分は生まれてきてよかったなと思うようになります。そして3つ目、永遠の命、つまり死んだらあなたはですね、天国へ行けます、ね、イエス様を信じるとこの3つのことが起こります。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。で、初めにマタイの福音書28章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。で、稲富兄弟、28章の18から20までを読んでください。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
はい先週23日日曜日の礼拝の後、小森のキリスト教会で久留米市内の5つの教会が集まっての聖書の学びの集い、今年最後4回目でしたが、バイブルフェローシップイン久留米が行われ、私がメッセージを担当し、テーマは伝道について語りました。この教会からも6名の兄弟たちが出席しました。今日の礼拝の説教のために祈っていましたら、聖霊様が私の中にバイブルフェローシップのメッセージをもう一度語りなさいという思いを与えてくださいましたので、皆さんに配っていますこのレジュメですね、資料に沿って伝道について5つのポイントからお話をいたします。伝道という言葉を広辞苑で引くと、主にキリスト教でその教えを述べ伝え、未信者に入信を促すこととあります。伝道とはキリストを知らない人にキリストを伝えることです。また広辞苑では宣教とは宗教を述べ広めることとありますので、キリスト教では伝道と宣教も同じ意味であると考えてください。ところで皆さんは伝道が好きですか？ね、私は大好きです。ですね。未信者の人がイエス様を信じて救われるのを見ることほど嬉しいことはありません。こんなに素晴らしいことはありません。皆さん、伝道は難しくありません。難しく考えないでください。ですね。今日は優しいですね、伝道の方法をお話をいたします。ではレジュメの方を見ていただきますが、5つのポイントで今日はお話をいたします。第一のポイントはイエス様の大宣教命令です。イエス様の大宣教命令はマタイ28章19節、今読んだところ、マルコ16章の15節、ルカ24章の47節、ヨハネ15章16節、4つの福音と使徒の働き1章8節の計5箇所に記されています。で、その中のマタイの福音書28章の19から20をレジュメに書いていますので、この部分を皆さんと一緒に、ね、声を出してお読みいたしましょう。よろしいでしょうか。はい。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この御言葉は今までもう何度もですね、皆さんと、ね、読んできた御言葉です。 で、ここにですね、なすべき4つのことが記されています。生きなさい、弟子としなさい、バプテスマを授けなさい、教えなさいの4つです。で、聖書の原文ではですね、ここは主な動詞、主動詞は1つ、弟子としなさい。この言葉だけが命令形で記されており、あとの3つ、生きなさい、バプテスマを授けなさい、教えなさいは分子として、弟子とするための継続的な手段として書かれています。主導詞は一つ、弟子としなさいが命令形です。ですから、聖書のですね、別訳の現代訳聖書というのがありますが、それはそこ、この聖書はそのところを分かりやすく、このように訳しています。ちょっと聞いてください。ですからあなた方はあらゆる国の人々を弟子としなさい。それは出て行って父と子と聖霊の三位一体の神のお名前によってバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えることによってです、とこのようになっています。現代訳聖書です。イエス様の命令はあらゆる国の人々、すべての人をイエス様の弟子とすることです。ですから皆さんの人生の、ね、目的は2つです。第一、イエス様の弟子となることです。で、2つ目、イエス様の弟子を作ることです。この2つが皆さんのですね、人生の目的です。もう一度言います。イエス様の弟子となること。2つ目、イエス様の弟子を作ることです。では弟子というのは何でしょうか、ね、今読んだところの20節にはこう書いてありました。イエス様が命じたすべてのことを守るように教えなさいと書いてある。イエス様が命じられたすべてのことを守る人が弟子です。この神の御言葉を聞いて従う人ですね、その人がイエス様の弟子です。この聖書の御言葉にですね、従う人が弟子です。まあ実は聖書の中にはですね、キリスト者、クリスチャンという言葉は3回しか出てきませんし、それは個人を指す言葉ではありません。イエス・キリストを信じて、キリストに従う決心をした兄弟姉妹たち、皆さんはその決心した時点から全イエス様の弟子です。ですね。イエス様の弟子です。ですからリビングバイブル訳にはですね、そのところはこのように記されています。20節。また新しく弟子となった者たちにはあなた方に命じておいたすべての戒めを守るように教えなさい。で、信じたばっかりでもですね、新しく弟子となった人たちにはと、このように書いてあります。私たちはイエス様を信じてクリスチャンになって、それから弟子になるのではありませんですね。信じた瞬間から私たちはイエス様の弟子です。故に教会の指導者や、ね、指導者、牧師やグループリーダーは集まっている人たちを御言葉に生きる弟子に育てること、ここに守るように教えなさいとこう書いてあります。この教えることがですね、リーダーの務めです。この御言葉を守るように教えることですね。御言葉に生きる弟子として育てることです。イエス様が命じられたすべてのこと。これが7つの本質のイエス様中心ということです。ですね。それは生活のあらゆる領域、教会生活はもちろん、ね、家庭にあっても、職場にあっても、交友関係にあっても、プライベートなことにあってもですね、あらゆる領域において神の御言葉に生きるということです。信仰生活で皆さんの戦いの場、フィールドはですね、教会を出てからです。この世です。この世、教会を出てからこの世の6日間をどのように生きるか、生活のすべての領域で神の御言葉に生きる、これがイエス様の弟子の生き方ですね。生活です。前にもお話ししましたが、皆さんイエス様第一とイエス様中心の違いは分かりますか？ イエス様第一というとですね、ね、じゃあ第二は家庭です、第三は第四話になるわけです、ですね、第五が私のことです。では私のことをしているときはイエス様どこにいらっしゃいますかということになります。つまりですね、皆さんは10分の1をイエス様にお返しします。問題は10分の9をどう使っているかなんです。皆さんは日曜日に教会に来ます。あとの6日間をどう生きているかの問題です、ね、それがイエス様中心です。イエス様が生活のすべてにわたってあなたの中心におられますかという問題なのですでは2番目のポイントに行きます。最も大切な命令と書いてあります。イエス様が語られた最も大切な命令というのは何でしょうか、ね、それはマルコの福音書12章の30から31ここにプリントにあります。このところを皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。ヨハネ15章の17節も一緒にお読みいたします。はい、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える命令です、ね、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。この二つより大事な命令は、二つよりですね、大事な命令は他にありませんとおっしゃいました。隣人とは誰のことでしょうか。ですね、皆さんが日常生活で出会う人です。またあなたがですね、連絡の取れる人です。ね、あなたが連絡を取ることのできる人がですね、あなたの隣人です。イエス様の弟子の生活の土台、中心は、愛することです。これが最も大切な戒めです。愛の章と言われる第一コリントの13章2節には、愛がなければ何の値打ちもありませんと書いてあります。また3節には、愛がなければ何の役にも立ちませんとこう書いてあります。愛がなければ何の意味もなさないのです。ですから最も大切なのはですね、愛です。聖書が語る愛というのはですね、どういう愛でしょうか。分かりやすく言えば、あなたの隣人を助けるため、また隣人が幸せになるため、あなたができることをすることです。これが聖書が語る愛です。もう一度言います。あなたの隣人を助けるために、また隣人の人が幸せになるために、あなたのできることをすること。で、これが聖書の語る愛です。ですからですね、愛はですね、必ず犠牲を伴います。犠牲を伴わない愛はありません。イエス様はヨハネの福音書15章の13節でこのようにおっしゃいました。私だけお読みいたします。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ね、友のために命を捨てる、命以上のものを与えることはできないからです。しかしイエス様はこの最高の愛を私たちに与えて示してくださいました。この地上で 誰一人私は罪をですね、一度も犯していないと、いや言える人は一人もいません。伝道者の書7章の20節に、この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないからとあります。そもそも私たちを作り命を与えてくださった創造者である、ね、あられる神様を信じないことが罪の始まりです、ね、罪という言葉はギリシャ語でハマルティアと言います。でこれ的外れという意味、 神様にですね、人生の焦点が合ってないことがですね、そもそも罪であると聖書は教えます。イエス様は私たちが神を信じず、人生で犯した罪のすべてを負って、一人十字架にかかり、打たれ血を流し、死んでくださり、墓に葬られ、三日目によみがえってくださいました。このキリストを個人的に救い主と信じるすべての人は、その一生涯の罪がすべて許され、神様との交わりが回復し、永遠の命が与えられます。で、これを救いと言います。はい。このイエス・キリストの愛を知っている兄弟姉妹たち。ですから、弟子の生活とは、神を愛し、あなたの隣人を愛する。愛の生活を送ること、ね、最も大切なのは愛です。愛は宗教より政治より大切です。第3のポイントに行きます。教会とは何かと書いてあります。ですね。教会のことをギリシャ語でエクレシアと言います。ですね。これは2つの言葉の合成語です。エクというのは外へという意味。クレシアというのが呼ぶとかですね、集めるという意味。教会とは神の使命を果たすために召し出された者の集まりです。ね。教会は建物でも組織でもプログラムでもなく、教会は人々のことですね。兄弟姉妹、あなたが教会です。教会というのは人のことです。ですから、教会の本質は関係です。愛し合う関係を作る。で、これが教会です。ですね。私たちの神様は父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神、三位一体の神様です。神様も愛し合う関係の中に存在しておられます。人間は神の形、神に似せて作られました。故に愛の関係に生きるのが人間の本来の姿です。人間は最初の人、アダムの罪のゆえに、ね、神様との愛の関係を失い、次に人間同士の愛の関係を失ってしまいました。カインは弟のアベルを殺し、ですね、殺してしまい、今日、戦争や多くの犯罪、殺人が起きています。愛を失った人間の姿なのです。この失った愛をですね、回復する。で、このためにイエス様は私たちのところに来てくださいました。ですから、教会は愛の関係を作るところです。はい、一箇所聖書を開きます。マルコの福音書一章を開いてください。では、稲田美兄弟。一章のですね、19節、20節を読んでください。
また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。
今、19、20読みましたが、ね、稲の御兄弟、16から18まで読んでください。
ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。
イエス様がガリラヤ湖のほとりを歩いているとですね、最初の16から18の間では、ね、シモンとシモンの兄弟アンデレがね、湖で網を打っていました。より魚を取っていたのです。彼らは漁師でした。その彼らにイエス様が私についていきなさい、今度あなた方は人間を取るのですよとおっしゃいました。すると彼らはすぐついていきました。次にイエス様が少し行かれるとですね、今度はゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になって、彼らは何をしていたか、網を繕っていたと書いて、修繕していました。魚を取ると網はですね、汚れたり破れたりするわけです。ですね。で、すぐにイエス様がお呼びになった。すると彼らは、 父ゼベダイを雇い人たちと一緒に残してで、ね、イエスについていきました。ここに関係のですねここにですね、破れた関係を修復することが書いてあります。ヤコブとゼベダイの子ヤコブとヨハネは網を繕っています。網を繕うということはどういうことでしょうか。破れたものを修復するですね、破れた関係を修復するということです。教会には人が集まります。人間関係というのがあります。人間関係はいつもうまくいくとは限りません。誤解があったりですね、傷ついたりするのです。でそこでほころびとかある場合には関係が破れたりするわけです。しかしこのヨハネとヤコブはその修復をしていました。でね、網を修理していたと考え書いてあります。これはとても大切なことです、はい、どのようにじゃあ私たちはですね、関係の修復、愛の修復を図ったらよいのでしょうか。そのことがコロサイ人の手紙に書いてあります。3章を開いてくださいでは稲戸見てください。コロサイ人への3章のですね12節から14節までを読んでください。
それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。
12節。それゆえ皆さんは神に選ばれています。聖なるものです。愛されています。ですから深い同情心と慈愛と謙遜と柔和と寛容を身につけなさいとあります。そして関係を修復するための3つの方法が次に記されています。互いに忍び合い。忍ぶというのはこらえるとか我慢するとかですね、耐えるという意味です。すぐに切れたり反発したりしないことです。これが関係の修復の第一です。すぐにプチンと切れないでくださいですね、はい、で2つ目はですね、互いに許し合いなさいと書いてありますですね1番目が忍び合いなさいですね、我慢しなさい、こらえなさい、で互いに許し合いなさいですね。この許すという言葉はですね、あなたに何のですね、責められるとこ非はないと、相手に一方的に非がある、そのことを許すという、これは言葉です、ね、あなたには悪いとこありません。相手だけしか悪いとこがありませんが、それでも許すことです。なぜ許すのですか。でそれは次にこう書いてあるわけです。主があなた方を許してくださったように、イエス様があなた方を許してくださったのですから、あなた方も互いに許しなさい。イエス様は一方的に私たちの非をですね、許してくださいました。イエス様には何の罪もですね、偽りもありませんでしたですね。イエス様はあるところ、マタイの福音書6章の14節15節でこう言われています。私だけお読みいたします。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんと、こう書いてあります。私たちが人を許すならば、神様も私たちを許してくださり、私たちが許さないなら、神様もお許しになりませんとあります。私たちはイエス様からどんなに大きな許しというのをですね、受けているのでしょうか、ね、それならば私たちもですね、人を許しなさいというのがイエス様の教えです。2番目の関係修復は許しです。で3番目の関係の修復が14節です。 そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。愛は結びの帯、愛はほころびの修復として完全なものと書いてあります。つまり、関係の修復というのはですね、第一、ね、忍びなさい、許しなさい、愛しなさい、コロサイ書はこの3つをですね、書いて、記されています。私たちはこのようにですね、関係を修復していくのです。教会は愛の関係を作るところ。愛の関係に生きるなら、キュレシマ、あなたは教会、つまりイエス・キリストの体の働きをしていることになります。私は何の奉仕もできません。何の能力もですね、ありませんでしょうか。捧げるものも何もありませんでしょうか。そういうことが教会の働きではありません。愛し合うことが教会の働きなのです。愛し合うことが教会の働きです。ですね。そのことを覚えてください。だから愛のうちに生きるなら、あなたはね、キリストの体、教会の働きをしていることになるのです。なら教会は愛し合うところだからです。よろしいでしょうか。よく知ってください。はい。じゃあ第4のポイントに行きます。関係づくりです。ここに第一テモテ2章4節の御言葉をですね、レジュメに書いておりますので、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。よろしいでしょうか。はい。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます、ね、神様の関心は失われた魂をご自分のもとに取り戻すことです。イエス様はルカの福音書19章10節ザーカイのところでこう言われました。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。神様はですね、ご自分のもとにあった魂が離れていった失われた魂をですね、ご自分のもとに取り戻すことです。ですからね、大切なことは人を見るときにですね、伝道の対象ではなくてまず愛の対象として見ることです。伝道する前にまずその人を愛することです。愛するということはここに3つのですねポイントで書いておりますけれどもですね、あなたは私にとってとても大切な人です。私はあなたを愛します。あなたのために私のできることは何ですか。伝道する前にその人を愛することです。伝道の対象ではなく愛の対象としてまずその人を見ることです。愛の手を差し伸べましょう。具体的にどうしたらよいのでしょうか。マタイの福音書25章のところにそのことが書いてあります。ではいなどみ兄弟、マタイの福音書25章の35、36を読んでください。
あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。
あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。皆さんの周りにこの愛を示す人はいませんか。あなたが示すことができる人のような人があなたの周りにいませんか。イザヤ書58章の6節7節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。 今、まあ、一人でですね、孤独をして、孤独死をしている多くの高齢者の方がおられます。で、私はよく思うんですが、彼らの子供たちは何してるんだろうかといつも思います。なぜ親をですね、最後ですね、面倒を見ないのだろうか、いつも私はそう思います。ね、あなたの肉親の世話をすることではない。イザヤ書58章のですね、7節にはこう書いてあります。愛はあらゆる問題を解決します。愛は政治よりも経済よりもお金よりも大切です。愛を知れば人は変わり、キリストに対して心を開くようになります。この世の人々は神様の愛を知りません。ですからこの世は教会が愛の関係を持つことを何よりも必要としています。教会に人が入ってきてもまた出て行ってしまう。どうしてどうやって裏口を閉めるかですね。愛し合う関係を作ることによってね、裏口を閉めるわけです。教会に愛があれば人は教会にとどまります。この世にないもの、それはキリストの愛です。キリストの愛を知っているのはイエス様の弟子である皆さんのだけなのです。皆さんはキリストの愛を知っていますですね。だからこのように神様の愛を示していきます。これがキリストの弟子の務めです。教会は愛の関係を作り、それを届けるところなのです。キリストの弟子である皆さんは神の愛のですね、もう配達に運搬人なのですですね。伝道する前に愛することなのです。ですね。あなたは神様の愛の運搬人ですよ。配達してるんですよ。皆さんはこの教会に日曜日集まります。御言葉を聞き、聖霊様に満たされ、ですね。皆さんは整えられるわけです。一応準備をするわけです。そしてここから皆さんは出ていくんです。この出ていった6日間が皆さんのですね、まあ、戦いの場、フィールドなんです。そこで神様の愛を示し、イエス様の御心を行うのが弟子だということです。よろしいでしょうかですね、はい、どうぞこの世ね、この世の人はイエス様の愛を知りません。御礼姉妹、あなたを通してしかイエス様の愛を知ら分からないのです。だからあなたが届けなければなりません。最後に伝道するんです。ですね。いよいよが第5のポイントに行きます。で、いよいよ伝道に入ります。これまではまあ準備というかですね。まずですね、相手の人に何を伝えたらよいでしょうか。ね、イエス・キリストの教えを福音と言います。ですね。福音の中心はイエス様の十字架です。それは第一コリントの15章の3節4節、私だけを読み出します。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたことです。イエス様は私たちの罪の身代わりに死んでくださり、墓に葬られ、ね、3日目に復活してくださった、これを伝えます。はい、では稲富兄弟、ペテロ第一の手紙の2章のですね、最初に22から25を読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。
私は未信者の人にイエス様を伝えるときに、もうほとんどこの場所を開きます。ここから語ります。 教会に十字架があるでしょう。十字架って分かりますか？あれは処刑の道具なんですよ。その十字架にキリストがかかったんですよ。でも聖書はキリストは罪を犯したことがない、偽りも口に偽りもないとですね、罪がないとおっしゃいました。でそのキリストはなぜ十字架にかかったんでしょうかってね。でそれは身代わりなんですよ。私たちはみんな罪を犯してしまいました。だからこのままでは神様に受け入れられません。キリストが私たちの身代わりに罪を負ってくださったから、私たちはですね、信仰によってありがとうございますというだけで罪が許されるんですよ。でいつもここをですね開き、私は伝道しますね。皆さん参考にしてくださいね。はい。で相手にイエス様をいつ伝えますでしょうか。相手の人が訪ねてきた時がベストですですね。さ、それは心を開いてるからです。同じペテロ第一の手紙3章の15節を稲富兄弟読んでください。
むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。
後半です。そしてあなた方のうちにある希望、私たちの救いや天国について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明をできる用意をしておきなさいって。いつでもイエス様の福音を語る準備だけはしておきなさいと書いてある。あなたは教会に行ってらっしゃるんですね。教会では何を教えるんですか。イエス様の救いってどんなものなんですかとですね、あなた方の希望に対してですね、説明を求める人にはいつも答えられるようにしておきなさいと。でこう書いてあるんです。はい。第一コリント12章の3節、私だけ読み出します。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によるもの、御霊によって語るものは誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。兄弟姉妹、説得で人は救われませんですね。はい。聖霊によらなければで、ね、もちろん脅しでも救われませんですね。聖霊によってですね、あ、イエス様がキリストだ、救い主だとでね、教えられなければ人は信じることができないのです。ですからですね、語るにはですね、聖霊様が働いてくださるように祈り心を持って、どうかこの人が信じることができるようにとですね、思いを持って聖霊が働いてくださるように、心を開かせて信じさせてくださるように祈りながら御言葉を語るのです。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白はできないからですですね。奇跡を見て救われるのではありません、ね、説得されて救われるのではありません。聖霊様にですね、心を開かされてですね、悟り光が与えられて救われるのです。そして福音を語ったらですね、あなたはこのことを信じることができますかとですね、必ず尋ねますですね。はい、信じますと、まあ、この間イエンジ君ははい信じますとですね、信じはいと言いました。もう一人の兄弟はですね、いやまだよく分かりませんと言いました。であなたのために続けてお祈りいたしますからということになるのですですね。はい。そして信じますと言った人に言ったらですね、次にですね、信仰告白というのにどうぞ導いてください。私の後について言ってくださいと言えばいいんです。イエス様、イエス様、私の罪のために、私の罪のために十字架にかかって死んで葬られ、3日目によみがえってくださり感謝します。私はイエス様を救い主と信じますとね、皆さんの後につけてですね、どうぞ言ってください。皆さん、伝道は牧師がすることでは、牧師だけがすることではないですよ。キリストの弟子である皆さんの働きです。だから皆さんもですね、きちんと信仰告白にですね、導くことができますですね。そして信仰告白に導いたらですね、次に3つのことを守ってくださいと教えます。第一、日曜日の礼拝に来てくださいですね。 毎日聖書を読んでください、ね、聖書をできるだけ求めて聖書を読んでください。どれぐらい読んだらいいですか？1日5章または15分読んでください。なぜですか？それだけ読めば1年間で通読できるからです。創世記から黙示録まで通読できるからです、ね、そして祈りですね。これは神様とのお話です、ね、神様に向かってお父さんと話すように話しかけをしてくださいと。でこの3つをですね守るように教えます。よろしいでしょうか？伝道は楽しいですよですね、本当に、はい、以上1から5のですねポイントをまとめますとですね、次にまとめと書いてありますですね。1番目、出ていくことです。出ていって、とにかく出ていくことです。出会いを求めることです。いろんな出会いがありますですね、はい、出会いを求めること。イエス様も出ていってですね、あらゆる国の人々を弟子としなさい。出会いが最初です。でその人と出会って関係ができたら愛を実践してください。愛の関係を作ってください。あなたの家族に対して、お友達に対して、会社の同僚に対して、隣人に対してですね、愛の関係を作ってください。で相手の人が心を開いたらですね、福音をですね語ってください。そして決心に導きます。そしてその後にですね、3つのこと、礼拝出席、聖書通読、祈りを守るように導きます。でそして教会に来たらですね、あなた洗礼を受けませんかとバプテスマを施します。今お証ありましたように、キサキちゃんがですね、来月洗礼を受けます、水の中に入るって言うんですね。大丈夫ねって、大丈夫ですとか言ってですね、私の方書いて心配してくれて、先生の方は大丈夫だろうかってですね、そのように言ってましたけども、バプテスマを受けますね。そして弟子としてですね、御言葉を守るように育てていきますですね。御言葉を守るように育てていきます。ここにおられます皆さんも、いつか誰かに教会に誘われ、イエス様の福音を聞き、それを信じて救われました。神様はキリストの弟子である皆さんを通して、この世の人々に神様の愛とキリストの十字架の救いを伝えようとしておられます。天使が救うので伝えるのでありません。皆さん、あなたが救うのです。あなたは家族の中で、また職場の中で、学校の中で、地域の中で、たった一人のクリスチャンであるかもしれません。弟子であるかもしれません。あなたが伝えなければ、誰も伝える人はいないのです。ですね。だから、関係から入ってください、ね。いきなり語っても受け入れられないと思います。ですね。受け入れる人もいるかもしれません。関係から入ってください。兄弟姉妹、天国は現実です。ですね。私はよく言う、アメリカがあるように、東京があるように、天国があります。現実です。天国ほど素晴らしいところはありません。信じるだけで救われる。この救いの言葉